コノミーニュース。
おはようございます。音声配信の今がわかるラジオ、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。ポッドキャスト制作のスタジオかぐわ代表、オーディオジャーナリストのかぐわです。1週間お休みをいただきました。心配された方すいませんでした。お盆休みいただきまして、今週は2週まとめて、お届けしたいと思います。そんな中で、早速ですねお便りいただきましたのでご紹介します。ラジオネーム3度の飯よりポッドキャストさんです。ありがとうございます。トム・ブラウンの独自戦略興味深かったです。初めて視聴しました。トム・ブラウンがアップル限定でビデオポッドキャストをやるという話、興味深かったです。あえてプラットフォームを絞るという独自の攻め方が何とも彼ららしいなぁと思いました。個人クリエイターがこれからどうやって独自の居場所を作っていくべきかヒントになるトピックでした。また面白い事例があったら紹介してくださいとのことです。ありがとうございます。そうですね、まあたまたまそうなっちゃったのか戦略的にやったのかというところの真実はね、やっぱりわからないわけですけども、いろんなところに配信できるのがポッドキャストのメリットですが、一方でビデオポッドキャストはそれなりにノウハウが必要だというところでは、いろんなところでこうギャップが出そうですよね。私だからこそ気づく違和感というのも、どんどんと発信していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。
貴重なご意見ありがとうございます。そしていつも聞いてくださってありがとうございます。さあというわけで早速ですね、今日のアジェンダです。今回は2回分ということで、それぞれのトピックで2本ずつ紹介していきたいと思います。まずホットトピックは YouTube、まあ、規約が変わったり、あとは大量のバンが行われたという話題、そして海外のデータで YouTube の視聴非常に増えたという話題をトップに取り上げます。戦略テック関連では X、 こちらもですね収益配分の規約が変わったという話題、そして iHeart Media、 こちらも海外のプラットフォームですけども、こちらの決算が非常に好調だったという話題をお届けします。戦略テック関連では人気ポッドキャストオフトピックの宮武哲郎さん、彼の新たな展開が注目を集めているという話題、それから制作関連で声のトークを編集するだけで編集が完了という新しいツールが出ましたので、そちらの紹介をします。音声 AI 周りでは音楽生成 AI のスノー、そちらのですね著作権侵害の判決がなされたという話題をお届けします。そしてもう一つが AI 音声バイオニック VO、 こちらがですね声優のライセンスを取得しビジネスとして新たな展開が始まったという話題をお届けします。今回は全部で8つになりますけども、それでは早速いきましょう。まずはホットトピック。
2026年8月4日、海外メディア404メディアが報じたところによりますと、7月末、YouTube が複数の人気 ASMR チャンネルを予告なく削除したとのことです。
こちらですね、YouTube から具体的に公式発表があったわけではないんですけども、まあ、多くの人気 ASMR チャンネルの SNS での声などを調べたところ、まあ、ほぼほぼそうだろうということで大手メディアが報じたという形になっています。ASMR というのはこの番組でもかつて結構報じていましたけども、こんな声でささやき声で何か脳に語りかけるようなコンテンツです。まあ、こういったですね、何かこう、カサカサカサとか、こういったささやき声で、まあ、脳に直接こう語りかけるような、音声コンテンツ、まあ、そういったジャンルを、ASMR といって、まあ、一大ジャンルになっているんですよね。まあ、一方で、最近ではですね、こう非常にこうアダルティーな感じのボイスに仕上げるというチャンネルも、まあ、多数増えていたのも現実なんですね。ですからまあそこにですね YouTube がまあ一斉にメスを入れたという読みが多数を占めています。 YouTube は当然大人向けのアダルトなコンテンツは規制をしていますので、まあその網を広げたということかと思います。実際に削除されたチャンネルなんですけども、 It's Bunny ASMR、 スライトサウンズ、7ナイトトレイなどなどですね、いずれも登録者を多数抱えた番組で、バニーさんのチャンネルは22万7000人ということで、まあ、 チャンネルの規模関係なくメスが入ったということなんですよね。このあたり、Google は、結構ね、オートマチックにやるので、登録者数とかね、これ一切関係ないんですよね。ここがね、なんか YouTube とか Google の無慈悲なところで気をつけなくちゃいけないところなんですよ。本当にね、機械的に Google は何でもやるんですよね。なんかね、私も過去にバンというか、ペナルティを受けたことがありますけども、まあ、結構ね、Google は機械的で、一旦決めたものはまず曲げないっていうのが、私の印象ですね。逆にね、アマゾンとかは意外と融通聞いて、一回ぐらいはね、なんかちゃんとこう、説明をすると、なんとかなるとかいう印象があって、結構アマゾンはヒューマンな感じがして、私は好きなんですよね。まあ、アップルとかもそうかもしれないんですけども、そう。とにかく Google はね、何でもオートマチックにやろうっていうカルチャーの企業なので、まあ、一回網にかかったら、まず復活無理なんですよね。ですから、こっちが気をつけるしかないんですよね。ですから、実際に来た通知もですね、こんな感じだそうです。あなたのコンテンツを審査した結果、性とヌードに関するポリシーへの重大または度重なる違反が見つかりました。ということなんですね。ですから、ASMR 界隈はまあまあ結構、厳しい感じになっていくでしょうね。これまでは ASMR で、まあ、無料ユーザーをね、たくさん集めて、そしてまあ自分の有料コンテンツ、サブスクなどに誘導するというスタイルができたんですけども、そういった戦略で、マネタイズを考えていたチャンネルは戦略の変更を余儀なくされそうです。そして YouTube なんですけども、先日、収益化の基準が変わったことを発表し、SNS では騒然となっていました。2027年2月からなんですけども、これまで収益化の基準が年間ですね、365日で4000時間必要だったところが、8000時間、2000万回の再生ということで、基準が大幅に引き上げられました。ですから収益化のハードルがかなり上がったということで、YouTube も、まあ、いよいよ Netflix などと競争が激しくなる中で、コンテンツの、質を上げていこうというメッセージかなというふうに思います。このことについても、大事な点3つ補足します。1つはですね、すでに収益化しているチャンネルには影響しません。YouTube も公式にですね、ステータスが変化することはないと明言しています。ただ、規約、新しい規約にですね、同意を必ずしてください。それから、アクティブの扱い。こちらがですね、基準が変わったとのことです。過去365日の、総再生時間が1000以上などなど、彼らが満たす基準に達していないと、アクティブの扱いにされないというところも気をつけましょう。一方で、3つ目、ショート動画については、新しいトピックが出てきました。直近90日で1000万回の視聴を達成したチャンネルが、広告とサブスクリプションの収益分配の対象になるという枠が加えられたんですね。最近ではこう TikTok ショッピングですね。TikTok の EC 非常に伸びていますので、まあそういったところへの、競争という措置かと思いますので、ショートは今後も、いろいろ規約変わりそうですので注目しておいてください。では、ホットトピック2本目。
2026年8月7日、インサイドオーディオマーケティングの記事です。米国ポッドキャストテレビ利用で、5年で 1200% 増、主要デバイスに急浮上です。
こちらですね、この番組でもたびたび出てきます、アメリカの調査関連でよく出てきます、エジソンリサーチ。の調査です。いや、すごいですね。アメリカの13歳以上、週に1度以上、ポッドキャストを聞く人に、主に使っているデバイスは何ですかと尋ねた調査。その中で、テレビと答えた人が 13% に達したということなんですよね。2021年の頃は、なんと 1% だったそうなんですけども、これは5年で 1200% 増と。いうことになります。いろいろなこうマーケティングで 10% を超えると、まあ急激にシェアを伸ばしていくと いう通説があります。そういう観点で見ますと、まあ、テレビが 13% を超えたというところは非常に大きなトピックかと思います。まあ、ですから、アメリカではそのビデオポッドキャスト、今非常に流行っているんですけども、バラエティ、まあ、要はその目でも楽しむといったポッドキャストについてはもう間違いなく YouTube や Netflix と競合しながら、まあ、テレビという大画面の奪い合いになっていく、まあ、そういうフェーズにいよいよ入っていくなという感じがします。まあ、一方でじっくり聞きたいというナレッジ系のポッドキャストですとか静かに聞きたいと、まあ、癒しを求めたいという場合にはおそらく音声というのは今後も変わらないと思うんですけども、バラエティ関係ですとか対談ですとか議論ですとか、そういった番組はどんどん主戦場がテレビ動画になっていくんだろうなと思わせる記事かと思います。そういう意味では私の見立てですけども、まあ、3年以内にですね、音声が本編で映像はおまけという考え方が終わってですね、収録の時点でもうマルチフォーマット前提ということが標準になっていくだろうなと考えられます。日本はまだですねスマートフォンと車のカーステレオカーオーディオが強く、また TVer やラジコといった非常にこう珍しい媒体がある市場ですので、すぐには切り替わらないと思うんですけども、ただまあテレビの視聴は当然多いですし、 YouTube もあのテレビでね見られるというテレビ端末増えてきましたよね。ですからまあ 2,3 年遅れで同じ現象が来るんじゃないかなというふうに思っています。ぜひ皆さんもこのあたり意見ありましたら、ハッシュタグカタカナでクリエコ、もしくは概要欄の Google フォームからご意見ください。待ってます。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連いきましょう。まずはこちら、
2026年8月8日ウェブメディアギガ人の記事です。 X の収益配分が9月7日で終了です。
今週は SNS 大手の X の話題です。まあ、直接的に音声配信と絡む話題ではないんですけども、ただまあ音声でライブをできるスペースという機能ですとか、まあ、音声とは非常にね相性のいい SNS ですよね。その X の収益配分が変更になったということで、こちらもですね SNS でかなり騒然としていました。まあ、これまでですね X はインプレッション、まあ、なるべく多くですね多くの人に露出したそういった記事を投稿する人が優遇される、そういうような規則性の収益分配だったんですけども、それがですね変わって、まあ、オリジナルコンテンツ独自の記事などを公開している人を優遇するというように変わったということで、比較的好意的に受け止められています。今まではインプレッションが高い記事にどんどんね関係ない人がぶら下がってくるというようなことが起きていましたので、まあ、単純なインプレ稼ぎの投稿が減るんではないかということで、まあ、X 側もですね良質なコンテンツを X の中でどんどん投稿してもらおうということのメッセージかと思いますので、これは非常に好意的に受け止められています。いわゆるエンゲージメント、数の拡大ゲームから、まあ、オリジナル性の勝負という世界に入ってきたということですね。まあ AI 全盛の時代ということでは、まあ、やっぱりそういうオリジナルコンテンツ、特に一次ソースですね、そういったことが増えていくと、彼らもですねグロックという AI が非常にお利口になるという意味でも、まあまあメリットがあるわけですよね。ですので X を主軸に展開しているクリエイターやポッドキャスターは記事などオリジナルコンテンツを発信するという戦略の変更を見直していきましょう。では2本目です。こちらも海外メディアなんですけどもいきます。
2026年8月10日海外メディアビジネスワイヤーの記事です。 iHeart メディア2026年第2クォーター決算、ポッドキャスト収益 21% 増、一方でそれでも利益は減ったです。
戦略テック関連2本目は海外メディアの話題です。 iHeart メディアというのはですね、あのスーパーボールなどでも広告を出すほどの、まあ、超巨大メディアです。地上波ラジオだけでなくですね、ポッドキャストや様々な音声コンテンツを一手に配信しているプラットフォームとなります。 その iHeart メディアが8月10日に決算を発表して、特にポッドキャスト関連がですね、非常にこう牽引しているということで盛り上がっていました。具体的にはですね、ポッドキャスト収益が1億6207万ドルで、なんと 20.7% 増と。ですから全体の伸びをですね、ほぼポッドキャストが引っ張っているという構造になっているようで、これは非常に追い風ですね。いやですから本当にアメリカは、ポッドキャスト文化根付いているというか、もう本当に盛り上がっているということですよね。一方で、まあ、音声全般で言うとやはり、厳しい決算になっていて、まあ、そのポッドキャストの好調分で、他を補っているというような決算という、冷静な論調も見られます。ですから今後の iHeart Media の課題としてはやっぱりビデオポッドキャストですよね。ビデオポッドキャストとなりますと当然ですね、Netflix、Disney Plus といった映像サブスクとガチンコをすることになりますので、その新たな戦略に注目が集まっています。ただ、ビデオポッドキャストコストがですね、もう莫大に上がります。まあ動画にするだけでですね、制作費自体もまあ3倍になるなどですね、当然ですね、茨の道ではあるんですけども、もうこの盛り上がりから逃れることはできないということですの、いうことですので、注目していきましょう。ただ、制作者として、一つ言えることは、大手はこれからそのプラットフォームということではなくてですね、配信先を選ばない映像の IP、映像のコンテンツをいかに持つかというところの勝負になっていくかということが言えるかと思います。結局コンテンツを一つ持っていれば、逆に言うと競合であるネットフリックスにもこう配信ができて収益を得られるわけじゃないですか。ですからやはりこうコンテンツイズキングというところの戦いになっていくんだろうなということは言えるかと思います。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連です。まずはこちら、
2026年8月、ラジコ公式サイトより人気ポッドキャストオフトピック宮武哲郎氏による新番組 TBS ラジオサイドクエスト放送開始です。
2本目は、国内ラジオの話題です。TBS ラジオ、ポッドキャストも多く配信していますが、新番組のリリースが話題になっています。サイドクエストという、まあ、全5回ではあるんですけども、あの有名な宮武哲郎さんが、日曜夜の11時半から30分枠で配信するということで、もうすでにかなり SNS でバズっています。そして宮武哲郎さん、あのこの間野村貴文さんの番組にもゲストに出るなどですね、オフトピックが終了してから、まあ、独自の情報発信に、まあ、加速がかかったというふうに私は見ています。まあ、もともと海外のベンチャーや投資関連非常に明るい方でしたので、引く手あまたといったところでしょうか。制作として注目点、こちらがですね、8月限定で全5回の特別配信というところが注目かと思います。なんかあえてレギュラー枠を設けずに新しい一手を試せるということで、まあ、宮武哲郎さんのこう戦略の一つが垣間見れるかなというふうに思います。こうあえてね、縛っていないんだろうなっていう気がします。そして宮武哲郎さん自身もですね、今後こうタレント性というものをおそらく売りにしていくのかなというふうに思います。というのも、まあ、もともとバリューがある人が TBS ラジオという地上波のラジオに出るというところでは、やはりですね、自分自身を IP 化していくという戦略も意識してるんじゃないかなというふうに思うんですよね。というのも、ポッドキャストニュースコネクトで有名な野村貴文さんも、あの地上波テレビにもニュースのコメンテーターとして、登場していますよね。で、最近びっくりしたのが、もうポッドキャストのコメントではなくて、あの一般海外ニュースのニュースに対してもコメントをしてるんですよね。いやー、なんかそこまでもう行ってしまったんだなということで、野村貴文さんはもうなんかポッドキャストの人というよりは、なんか有名、本当に一有名人になっちゃったなということで、かなり遠い人になってしまったという印象を持ちました。ただまあ宮武さんももしかしたらそういうところまでを狙ってるのかもしれないですよね。ただまあその方が当然パイは大きくなりますからね。ですから、ある程度知名度が増えてきた人は、まあ、独自収益化、独自 IP 化と というところの戦略、これかなり定番化してきたなという気がします。ですからもう今数字を持ってる人はどんどんアクセル踏んでいいんじゃないかなと思うんですよね、ぜひそんな時にスタジオ家具を思い出していただけるとお手伝いできますので、ぜひぜひよろしくお願いします。では2本目です。
2026年8月12日合同会社つなぎびと公式リリースより、話すだけで編集完了、ポッドキャスト 2.0 対応の制作アプリハミングスタジオ提供開始です。
2本目は、制作アプリの話題です、こちらはですね、音声収録をすると文字起こしを AI が自動でしてくれる、そしてその文字起こしされたテキストを編集するとその波形データ、音声データも編集されるという新感覚の、編集アプリになっています、対応アッププラットフォームとしては iPhone、iPad、Mac という、Mac 製品で、編集ができるというアプリとなっています。こちら文字自体で音声編集ができるということ自体は実はそんな新しいことではないんですよね。リバーサイド FM でもできますし、Adobe のプレミアでももう確か実装されていた気がします。ただ今回トピックで取り上げましたのは、まあそれがですね、月額600円、さらには買い切りで買うこともできて、それですと3000円という非常にこう低価格で提供されているというところなんですよね。いやー、ですから本当にその音声 AI の音声周りはもう本当にもうコモディティ化してきたなと、一つの潮目の変化を感じますね。もうだから音声界隈は2026年の上期前半で、まあ、ほぼほぼなんか社会実装終わったんじゃないかなという印象を強くしましたね。いやだって月額600円でもうできちゃうってことですから、もうプロの話じゃなくて一般の話なんですよね。ですから制作者に向けた未来予測ですけども、編集スキル、もうこちらはですね、差別化要因にはならないということですね。 AI を使った編集はもう当たり前になっていくわけで、そういった中でどう差別化をするかというところが制作者側としては考えなくてはいけないところになります。まあ、私もですね、アニメの口パク動画ですとか、それから SNS ノートなど小ノートでの展開といったマルチ展開をより効率的にする手法の開発といったところを加速させなくちゃいけないなというふうに思っています。というこう変化がね、常にあるのが音声界隈の面白さではありますので、楽しんでいきたいと思います。いや本当音声界隈カオスでいいですよね。
ハッシュタグクリエコ。
では音声 AI その他もろもろいきましょう。まずはこちら、
2026年8月7日シーネットジャパンの記事より、音楽生成 AI のスノ、著作権問題を受け楽曲に電子透かし導入へです。
まず1本目は音声 AI、 特に音楽生成 AI の話題です。音楽生成 AI で有名なスノ、こちら使ってる人も多いと思います。ただこちらですね、ドイツミュンヘンの第一地方裁判所がスノに対して著作権侵害を認める判決を下しました。内容としてはですね、著作権管理団体でゲーマという団体がドイツにあるんですけども、そこが管理する曲について3つほど、全ての侵害を認定したということですね。もう黒判定ということが出たということですね。まあ、このあたりですね、生成 AI の学習については、その学習に使った単純にコピーしたわけではないということで、これまでグレーだったわけですけども、さらには海外のパターンで言いますと、フェアユース、まあ、公共に役立つものであれば、まあ、ある程度お目通ししようねというフェアユース、まあ、これなどで、グレーの状態ではあったんですけども、今回黒が確定したということで大きな衝撃を持って受け止められています。そのことで、スノが規約変更ですとか、仕様変更したことも知っている方も多いんではないでしょうか。特にフリープランですよね。フリープランとか、プランによっては、もうダウンロードできるのが一生につき7曲でしたっけ。なんかものすごく制限されたんですよね。なんか無制限にもう作れるわけじゃないみたいな確か変更でしたよね。このあたりのプランは今回省きますけども、本丸としましては、スノが6日に電子透かしを導入するというところが制作側としては重要かなと思います。というのも、AI に対し、 AI の成果物に対して透かしを入れるという話題は、まあ、かねてからありました。ただもう今回スノーがはっきり入れるということが分かりましたので、AI で作った楽曲が、まあ、カテゴライズされる、ゾーニングされるということになります。この番組でも以前報じましたが、Spotify がね、AI 楽曲に対して、まあ、マークをつけるという話をお届けしましたよね。つまり、スノーで作った曲が、こう、カテゴリーとして別にこう分けられちゃうということは、インプレッションが下がるですとか、露出の機会が減る可能性もあるということに他ならないわけですよ。で、この流れは今後増えていくんですよね。クロードも、テキストでありながら電子透かしを導入しました。ですから、何かの、プログラムにかけると、これが AI で作ったものがわかるっていう世界がいよいよ、本格化していきます。ですから、もしかするとそのスノーで作った曲は、まあ、再生数が減るですとか、やっぱり一定数こう AI で作ったものをね、に嫌悪感を抱く人一定数いますので、そういう意味では、プラットフォームとしては AI 生成物を 100% 除外すると売り上げにも影響しますので、受け入れる、ただし、ゾーニングをすると、区別をしやすくするという対応をしていくわけです。そういった中で、スノが電子透かし、音楽については電子透かしを入れるということになりましたので、まあ、この動き多分、間違いなく広がっていくんだろうと考えられます。ですから、スノで作った楽曲だけではなくて、BGM ですとかジングル、すべてのものに影響してきますよね。特に制作者側としては、クライアントから AI 生成物を使わないでくれといったような契約もあるかと思うんですよ。そういった中で、こっそり使う人はいないと思いますけども、もう今後は透かしで明らかに分かってしまうという意味ではですね、今まで以上にどんな風に AI、どのようにして AI を使うのかを考えなくてはいけないということになります。また、ドイツの裁判所が今回発したことによって広がった動きですので、日本人の我々であっても、世界的なこうした動きに目配せをして、常に戦略へのフィードバックをしなくてはいけないということになります。いや、本当音声配信ね、世界につながっていてワクワクしますよね。これからも注目していきましょう。では、2本目です。
2026年8月11日、海外メディアポッドニュースより AI 音声バイオニック VO 始動、実在の声優をライセンスし報酬を還元です。
いや、ついに来ましたね。もうビジネスとしてしっかり、ライセンスを結んで、プロの声優さんが自分の声を AI ボイスにして収益化を目指すというビジネスが立ち上がりましたね。国内ですと声優の梶裕貴さんが、自分自身で使う声として、まあ、AI 化をしたりなどですね、動きも見られましたが、こちらも完全にAI 音声プラットフォームとして、まあ、正式ローンチということですね。現状でも、11Labが、そうした、プラットフォームとしての収益化は提供していますけども、こちらはまあ、売りとしてはその実在の声優をライセンスするというところで、非常にこう衝撃を持って受け止められています。まあ、日本ですと、初音ミクといったボーカロイド、まあ、ボーカロイドが、まあ、おそらく先行した事例なんですよね。ボーカロイドも、ボーカロイドのソフトウェアなどにちゃんと収益配分がされていて、ビジネスとしてしっかり回っているんですよね。ですからこの話はやっぱりプロの声優さんや、まあ、事務所レベルですよね。そういったところで、どうこの流れに乗っかっていくのかというところの戦略変更が見直される事案かと思います。ただ日本ではこうした動きは見られておらず、NTT 西日本がボイセンスという声の権利を守りつつ、公認 AI として使う仕組み、この番組にも報じました。ただまあそちらは自由に使えるプラットフォームではないので、かなり制限がかかるところではあるかと思います。一方で先ほどの電子透かしではないですけども、AI 音声というものがもう広がることは間違いなくて、まあ透かしが入るですとか、ライセンス済みかどうかですとか、ビジネス実装の部分でより注意していかなくちゃいけないことが増えてくる、まあそういう時代にいよいよ入っていくということになります。ただ逆に言えば、そういったビジネス面をクリアすれば、まあ堂々とね、プロの声優さんの AI 音声を自由に使えると。 いう時代が来るかもしれませんので、これは変化ということでは非常に期待をしたい流れですので注目していきましょう。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、カグアが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心を揺さぶられたものをお届けしています。よりすぐりのニュースをまとめていますので、次回も皆さん楽しみにしてお待ちください。さてアフタートークですけども、いよいよ来週ですね、ポッドキャスト配信講座、私の、板橋区の、開催で行われる配信講座行われます。いやーテキストも無事完了して納品をしまして、で、まあ、担当の方にはお褒め無事いただきました。いや、ちょっとほっとしました。もう、持てる知識すべて入れて、かつ補助資料集もつけたので、まあ、本当に、10万円ぐらいの価値があるんじゃないかっていうぐらいの内容にはなっていますので、第1回目を受講される方は楽しみにお待ちください。2日間にわたって行われますが、途中の課題、その評価も含めて9800円という価格で板橋区のセンターから提供されますので、第2回の開催の時にはまたお知らせをしますので、興味ある方はぜひ楽しみに待っていてください。いや久しぶりのオンライン講座なので、私自身も楽しみワクワクしています。というわけで8月、いよいよ秋の雰囲気も感じられる日が増えてきたんではないでしょうか。一方でこう災害に見舞われた地域の皆さんにはお見舞い申し上げます。安全第一で気をつけてください。以上、かぐわこと吉田義彦がお届けしました。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、バイバイ。